はい。それでは、今日は、この、マタイの福音書の、学びが最後になったわけですね。これを開始したのは2015年の10月25日からだったんですね。それから、まあ、4年半ほど、4年半余りですね。学んできましたが、今日がその最後の日になります。それで、今日のところ、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしようと。彼らに父と子と聖霊のように、その続きですね。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。で、前の時には1時間ほどかけて、聖書における洗礼とはどういうことなのかということですね。そういうことだけで1時間近くもかけて話したのは初めてですが、結局は、洗礼のヨハネが予言した。私は水と火で洗礼を捧げる。が、するが、後から来るイエスは聖霊によって洗礼を捧げるんです、するのだと。一人の象徴的な意味ですね。悪の力を断って聖霊を捧げると。注ぐんだと。で、これは、復活をしたイエスご自身も、使徒言行録の一章の最初で、そのことを受けてですね、40日間もわたって現れて、そして、たくさんの教えを教えたはずなのに、ただ一つだけ言われたですね、前に私から聞いて約束されたものを待てと。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるのだと。まあ、1時間もいろんな箇所ですね、聖書の全体的なローマ書、あるいはその他の箇所も見て話しましたが、結局はこの言葉に尽きるわけですね。私たちが本当に受けるのは、水による救いにつながるのは、水による洗礼ではなく、聖霊による洗礼を受けることだと。これは十字架上で、処刑された最後の時にですね、その時にイエス様が弟子たちの全てにも水で洗礼をしなさいとか、受けなければ救われませんと言ったことは一度もないわけですね。砂漠のど真ん中でも祈り、本当に神様の言葉に触れて、パウロもそうでしたけども、救われたのは直接の神の力、光、聖霊の力によって、改心をして救われたわけです。その証として水の洗礼がパウロが受けたわけですが、証ということも私たちの日々、それが証となるべきで、一回だけ水の洗礼で証しましたということでとどまってはならないものだったわけです。はい。で、それを受けてですね、今日の最後のところは、あなた方を言って、弟子にする。これは、本来は学ぶということだったんですね。この弟子にしなさい。動詞が使われている。マセティオと。で、ほんでマセテースと弟子という言葉ですけども。だから、学ぶ、教えるという意味で、も訳されているものもあります。で、彼らにという言葉が今ですね。そして、命じておいた全てを守る。これはどういうことなのかと。なんか、命じておいた全てを守るというかにも、堅苦しいような感じが、例えば、今、学校が休みになっていると。あるいは、こういうコロナ、いろんなことを命じている。集まってはいけない。密集してはいけない。密閉してはいけない。相手に触れてもいけないとかですね。帰ったら手を洗う、どうのこうの。そういうすべての教えられたこと、守れとか言えると、なんとなく堅苦しい感じがする。 で、すべて守るように教えというと、このところ、なんとなく私たちおそらく初めて読んだ場合でも、パッとこう、読み過ごしてしまうんじゃないかと。いくとも、イエス様が命じて語ったこと、すべてというものの中に、福音も全部入っているわけですね。そして単なる淡々として事実をイエス様に関しての事実を書いているようでも、そこにですね、その事実を通してイエス様が語りかけておると。そういうことはもう至るところにある。これはすぐにわかることですが、イエス様の言われた最初のメッセージ、これまたいで見れば4章から始まっているわけです。サタンの誘惑を受けたときに、人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだ。と書かれている。神の言葉で生きる。これが本当に人間として生きること。口からの食物で生きるのは動物でも全部そうだと。栄養分を取って生きるということにさらに広げれば、植物も全部ウイルスもですね、ウイルスはまあ生物かも生物か境界ですけども、細菌類も全部そうです。本当に人間が生きるというのは神の言葉だと。だから神の言葉を求めて生きよという、イエス様、神様の御言葉がここに込められているわけですね。あるいは、あなたの神であり、主よ、拝み、正しに仕えと書いてある。これも旧約聖書の引用ですが、ここの人にこんなことを言われたんだと。自分と関係ないことではなくて、イエス様がサタンを退けるために用いられたこの神の言葉、イエスが言われたのはそのまま私たちに当てはまる。そういうことで、これもイエス様が命じられた、あるいはイエス様の御言葉であるわけです。そして4章の17でも、悔い改めよ、天の国は近づいたと。これはまあ、イエス様の全体の要約としてあるわけですね。で、この悔い改めっていうのは、ギリシャ語ではメタノエオ。ノエオはヌースというギリシャ語で非常に重要な、ギリシャ哲学でも重要なヌース、理性とも訳される。この宇宙を支配しているある方、真理、目に見えないそういうものをロゴス、ないしはヌースで表現してたわけですね。で、メタ、ノエオっていうのは、そのヌースがノエオの方、ヌースが語源となっていて、メタは共にとか、あるいは転じるとかいう意味です。この場合は転じる。ニュースを転換。理性的転換。方向転換。だから、あなた方の思いや考え、見つめるもの全ての方向転換をしようと。で、このヘブライ語訳、これ前に見ました、カエル・デリッツという、より有名な聖書、旧約聖書の仲介者、学者が、新約聖書を全部ヘブライ語でも、もうずっと昔にも訳してあるわけですが、そのデリッチのヘブライ語訳でも、ここはシューブ。シューブっていうのは、旧約聖書では、立ち返れという訳で非常によく訳されている言葉ですね。方向転換。日本語では悔い改めよ。というのと方向転換というのとかなりニュアンスが違うわけです。ああ、悪いことをした。このことをした。ああ、このことを悔い改めます。あんなふうに弱い者をいじめしたことを悔い改めますとか言うと、そのことだけ悪かったと思って改めようと。そういう意味に受け取られることが多いですが、ここではそういう犯した個々の罪、ああ悪かった、これも悪かった、悔い改めと違って、修復というのは方向転換ですね。ギリシャ語に、新約聖書になっていますが、本来、これはアレクサンダー大王が、 後半にですね、短期間で制覇していった。その名残があって、アレクサンダーはギリシャのすぐ北に隣接する、同じギリシャ語を使うですね、マケドニア出身で、それがこのギリシャ文化、ことも、あのあたり一体に広める大きな働きをしたわけですね。そして、このイエス様が100年か200年近く前からは、エジプトとかそのあたり一体の公用語が今のような英語のように、ギリシャ語が公用語になっていたと。そこで、ユダヤ人、エジプトによるたくさんのユダヤ人もいたので、一応70人が訳したというふうに伝えられてきたわけですね。いろいろなギリシャ語が訳かったけども、特にそれは70人がギリシャ語に訳した。もともとヘブライ語がこの元にあるわけですね。このイエス様、ユダヤ人たちの発想の国は。で、この言葉は一種方向転換だと。方向転換をしなさいと。天の国。天というのは、マタイだけが天、他は神の国ですが、国はバシレイヤで、バシリウス、王というギリシャ語から作られている、王の支配というのが本来の国ですね。日本語というか、この中国語には国は、囲い、この漢字は中国の文字ですね、中国の概念ですが、囲いの中の、これは国という昔の字、矛というですね、漢字を書いた、まあ、略して王と。まあ、有名になりますが、国という漢字そのものが囲いを作って武力で守ると。守った領域と。とか本来、ギリシャ語は全く違った関連ですね。バシレイヤっていうのは、バシリウスが王で、王の支配、王の権威、そしてそこから王の支配する領域というふうにもなっていった言葉です。ですから天の国。神様のご支配。死んだ後の世界も、当然天の国、完全なご支配の場ですので、ありますが、本来のギリシャ語の天の国、神の国というのは、地上にも人の心の中にも、あるいは死後にも、広くあるものですね。神の国はあなた方の生活のただ中にあると、言われたことです。ですから、方向転換をしたら、神様のご支配は今そこにも来てるんだと。これも非常に重要な神様のご支配、愛と真実のご支配がイエスによって目に見える形でもたらされたんだと。だからそれを信じなさいと。こういうことも全部含めてイエス様の命令であり教えである。その他弟子たちにも私についてきなさいと。人を集める。漁師というか人を集める。だと。これもみんなですね、今も私たちの御言葉、命令というと、何か軍人の命令ということはもう、教師の命令とか、何か非常に地が高い強力なものが、トランプが命令する、軍隊を派遣するぞとか言って、命令するぞとかいうふうな脅しを言ったり、なんか硬い感じがしますが、ニュアンスが違うわけですね。イエス様の教えられた言葉、みんなそういうことになるわけですね。そういうふうに、それが何もこの五章のところ、三条の水訓だけでは決してない。五章の彼のときははっきりとそれが、こうですね、霊的に貧しい人、霊において何も誇らない自分の罪を深く知っていることは祝福されていると。神様のご支配、愛や真実によるご支配があるということ。で、その中に入れられる、その人たちのものとされるのは、そういった霊的に自分の弱点、罪を深く知っている人だと。悲しむ人も幸いだ。深く神様から慰められる、励まされるゆえに。こういうことも全部ですね、イエス様のメッセージである。このメッセージもまた、イエス様の言葉である。だからこそ私たちも心、霊的に貧しくあれ、罪を知りなさいと。そうして求めをさらば与えられない。この命令、御言葉ですね。そのように見ていきますと、もう新約聖書、あるいはこの福音書においても、パウロの書簡においても、至るところ、私たちへの呼びかけ、メッセージ って見せてよ。ということです。で、その思うことはもう、みんな全体がそうですね。イエス様が、私たちは、贖いのために、イエスが、私たちの贖いのために、十字架につくと。これは新約聖書で一貫して言われているメッセージですけど、そういうことをみんな含めてですね、明日のことを思いはずなの。野の花を見ようと。その一言があったら、野の花だけでなくて、様々な自然を見て、そして神様がそこに愛を込めて創造されているんだと。まず神の国と神を求めようと。で、至るところで、至るところ、いろんなところで信仰によって救われる。だから信じなさいと。神様がきっと全てを全能で愛だから良くするんだと。その約束はある。同時にそれは、イエス様からの命令であり、すずめ、そのことだからこそ信じなさいと。葬儀に、親の葬儀があるから、ついていくのをちょっと待ってください。って人に、死んだ者に、死んだ者を葬らしよう。びっくりするようなことを言われた。ですね。これはエペソ書でも、あなた方はかつては死んでいたと。本当に命あるもの、本当の光を、本当の愛を知らなかった。それは死んだ状態だと。いうほど聖書は、本当の命の世界と、そうでないでしょうか、非常にはっきりと見ていたのがわかります。だから、死んだ後の様々な儀式的なことは、まだ本当に目覚めていない人たちがやるようにやらせておきなさいと。あなたたちは、生きている人のために、神様から力をもらって、明かして生きていなさいと。まあそういうメッセージだったと思うんですね。生きている人のためになると思えば、葬儀も力を入れてやると。で、このそれは、死んだ人こうしないと祟られるとか、そういった後ろ向きのことでは決してない。今の私たち、クリスト者も、葬儀のことは力を入れてしますが、それは生きている人のため、の伝道のためなんですね。で、そうした一つ一つをみんな、今に生きた、イエス様、神様からの励、メッセージである。命令というよりも、メッセージですよね。それを守っていく。私をただ信じるだけでもう死なないものに変えられる。あなたはそれを信じるかとイエス様はヨハネでマルタに言われたら、イエスを信じますと言った。そのようにイエス様が言われたことを信じるかと。目が見えない人、歩けなかった人が、イエスは必ず癒してくださると信じて救ってください。で、イエス様があなたの信仰はあなたを救ったと言われたことがあります。だから信じなさいという私たちへのメッセージが込められている。そういうことすべて含めてですね、イエス様が私たちに与えてくださったメッセージをすべて守っていく、信じていく。信じてそのように、ついていこうとする。だから、この二節の最初、一見ですね、命じといたことを守れなんていうか、もう堅苦しいようなことはないわけですね。復活を信じる。十字架のイエスを信じるということも、絶えず、パウロもイエス様からの啓示を受けて、それをメッセージとして進めたわけです。信じなさいと。信じないものになる、なるのでなくて、信じるものになれと。目で見て信じる。ではなくて、見ないで信じるものになれと。それもみんな、進めであり、メッセージなんですね。だから冷たい命令ではないということをですね、このところでもって、聖書の全体が、そのようにここで言うところのイエス様からの命令、言葉、御言葉でありメッセージなんだと。 そういう意味で日本語の語感というものと本来のニュアンスというものはかなり食い違うということが残念ながらしばしばあるということですね。それから、この今日の主題とした最後にマタイの福音書で最後に言われている、いつもあなた方ともに世の終わりというところもあり、この世界、宇宙が新しい天と地になる。いつかはわからないけど、もう海もないっていうんだから、全く我々普通の太陽をつくもいらない。神とキリストが太陽だ。そういう世界、私たちは死んだ後の人間がどのようになるか、今イエス様がどのような栄光かっていうのは、とてもこの小さな頭に入らないわけです。イエス様の栄光、その姿になると、はっきり訳されておるところですよね。イエス様と同じような栄光になる。でその一つだけあったら、イエス様のあの、清らかさ、愛や真実、そのすべてが神イエス様の栄光である。これはフィリピ書の3章の最後にありますね。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力、その全能の力、しかも愛と真実の全能、それによって私たちの、その、死んだらすぐに腐ってしまうような、あれ罪深い肉体を持った体、その癒やしい体をも、ご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださる。あらゆる真実や愛や清らかさ、あるいは永遠、力、すべて持った、キリストの栄光と同じ姿に変えて、霊の体に変えてくださると。それだけ知っておったら本当に他はもういらないというぐらいですね。その世の終わり、あとは信じる者たちはそのように変えられるというのが聖書が言っていることですね。で、よく言われる。キリストを伝える以前の人はどうなったのか。あるいは親鸞や日蓮法然は私も、高等学校の理科あるいは数学関係の教員としてずっと教えてきてましたが、何年か 4,5 年教えてるときに、歴史やそういう倫理、それでキリスト教を伝えるためにそういう教科もということで、仏教大の通信教育を受けて、そこで社会科の免許も、で実際に仏教大学の方にも行っておったわけですが、そこでまあそのためにさまざまな仏教書も入手して、当時は若くて馬力もあったから、法華経の非常に神秘的な書物の原点はどうだったのかということで、その原点まで苦労して手に入れたり、その辞書ですね、サンスクリットの文法とは手書きようとしたけれども、まあ少し手がけてみたところで時間切れでもできなくなったんですが、その深遠さというかですね、そういうものには触れて、それ以上にまた親鸞法然日蓮の生き様、伝記とか、非常に本当に真実に来た人たちだと。ですからキリストを知らなかったら全部地獄行くと、そんな単純なことを言ってるんじゃなくて、神様は全能で全てを見ておるから、そこの生きた全ての心の思い全部見ているわけです。でそれを見て神様が最善にされると。私たちはそのことを信じていたらいいことで、人間の浅はかな、極めて狭い頭ですね。隣の人間、自分の内なる罪すらわからないほどのもので、他人の死後の動向を投げることは全くわからないことですね。それを神様は愛と真実によってしてくださると。あるいは、聖霊を受けは進みは許されないと。明言されたことがありますが、誰がどのようなことで聖霊をケアしたのか、そのことは神様しかわからないことですね。神様の霊非常に深く受けた人は、これは聖霊をケアしたということがわかるのかもしれませんが、それは、まあ、最終的にはパウロですらも、今は地上にある間は全てをおぼろげに見ていると言った通りですね。はい。それで、この共にいるっていうこと、実はですね、これはもうすべての聖書のテーマにもなっている。 私たちを共にいるというと、あ、個人的にイエス様が、神様が私と共にいてくださると、誰でもいいなと。けども、聖書はそういう個人だけのことでは決してなくって、そもそも最初にですね、真っ暗闇、そして、東風、ヘブライ語では暴風という二つのヘブライ語。これ本来両方がエンピティとかベイカント。そういう虚しさっていう言葉が両方意味が込められている。あるいは破壊されて荒涼としたと。そういう意味のある言葉が本来東風と暴風です。ですから、他の訳、日本語訳、口語訳でも、形なく虚しくと訳されていたんですね。vacant and empty とか、英語訳の大概そういうふうに。僕一部の訳が何十種類もの中で、chaos、混沌と訳していたのがありますが、それを新教訳では採用しているわけです。混沌というと方向性が定まらない。現在の政治はどうこういくか方向性が定まり、混沌としている。空虚、荒涼としているというのも意味が重なってきますが、本来は全く頼るものもない、実体がないという、そういう人間の精神状態をもう映し出している。でもそこに聖なる風が吹いていたと。このこともいろんなところでですね、日本語で霊が覆っていたというと、霊というのはなんとなく日本語ではある集会で、うちも複数の集会であちこち行ったときに尋ねると、霊が覆っていたという何を連想するだろうかというと、やはりこれは、日本語で霊というと幽霊とか亡霊ということをまず連想するぐらいですね、いいイメージがないわけですね。ところがそもそも英語で見てもスピリットというのはスピーロー、息をする。では風が吹く。これギリシャ語、ヘブライ語。みんなこのギリシャ語では、ルーハっていうのは、風であり、息であり。そこで息をしなくなったら死ぬから人間を支えている重要なものとして、まあ、霊とか、中国語の霊とか訳されたりする。本来は風であるから、創世記でも、主が、夕方の涼しい風が吹く頃、主が歩んでおられたと。その風っていうのはルーハなんですね。ところがすぐ聖書の近くの一章では、霊と日本語で訳されているから、風と霊とは随分違うわけですね、日本語としては。それに、これは、まあ、初めてそのことを耳にする方もおられるので、そのように言っているわけです。これは現代の英語訳でも、ちょっとコメント欄に貼り付きましたが、アメリカのプロテスタントの代表的な訳の一つ、ニュー・リバイズ・スタンダード・バージョン。で、その貼り付けたものを見ていただいたらわかると思います。あ、wind from God。神からの風がスイープ、ずーっと吹き続ける。ということですね。あるいは、カトリックの代表的な聖書。ここでは、with the divine wind sweeping over the waters。ニュージェルサレムバイブルですね。ここに神からの風がずっと吹き続けていた。ディバインウィンド、神のごときや風。で、もともとこの日本語で神の霊が動いていた。ここだけ取り出したら本当にですね、誰でもパッと人にいきなり文脈を言わないで、霊が動いてたと言ったらどういう感情を持つか。 なんか不気味な感じをするということになりかねないですね。日本語の用法で考えると大きく違ってくるわけです。そもそもさっき言ったこの言葉は、ヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語、みんなですね、息、風、そういったものだったわけです。ですから、本来戻れば、無教会の聖書学者と旧約学者と有名な関根正夫さんも、何十年も前から、岩根文庫から個人訳をずっと出して全巻を完成されていますが、霊の風と書いて、霊風というふうにわざわざ訳しています。それに、神の霊が水飲むと動いていたらいいと、ピンとこないわけですが、神からの風、神の風が水面を吹き続けていたというのが本来のニュアンスだろうということですね。その霊、神からの風が吹き続けるというものも、真っ暗闇にですね、絶えず良きものを神からのものを吹きつけて、そしてこの闇の力を追い出そうとする。そしてさらにその決定だとして、光あれと。闇の力、空虚なもの、真っ暗なものを完全に追い出す。この二つの神の霊、神からの風と光、神からの光こそが、これが聖書全巻を貫いているわけです。新約でそれは非常にはっきり言うと、聖霊、聖なる風ということですね。イエス様が私の従う者の命の光と、物理的な光でないと。それは何のためか。みんなこの私たちの心の中から世界、昔から今に至るまで至るところで、真実なもの、清いものから分断させようとする力。人間に入り込んで、対立させ、憎しみ合い、争い合う。そういう闇の力があるからこそ、真実なものと共に折れない。本当の真実なもの、清いものと共に折らすためには、絶えず神の光を受け、神からの舵を受けねばいけないんだと。だから、このイエス様の最後の言葉、世の終わりまで、共にいる。この共にいることがなさるために闇の力を退け、そのためにこの神からの風、命の光を最初にそこに創造されてあったと書いてある。これは実際に私たちが誰かが自分に不当なことを言ったりした、あるいは暴力を受けた。私自身も、教員を30年近くやってて、夜間の非常に荒れ果てた学校で、ちょっと信じがたいような暴力ですね。生まれて初めて、後にも先にもないですが、殴る蹴るとか、それを何ヶ月にわたってそういう脅迫、暴行的な行為を、授業中に、一生懸命持ってきて、土足で職員室に流れ込んで酒を飲むとか、止めかかった、襲いかかった、ちょっと信じられないようなことで、わずか3ヶ月で教頭が辞表を出し、3人の前日生から出向した数学の教師も、こんな恐ろしいところでやれないと言って、校長に定時制の3人の数学男の教師が出向したのをやめてしまったぐらいです。まあ、そういうようなこともで、そのようなことを、さまざまなことがあったけど、不思議と憎しみとかいうことも起こらなかった。で、それはなぜかというと、キリストからの何らかの風、光を受けると、不思議とそういう気持ちが起こらないという、これも事実、実際に経験したことだったんですね。あんな状況を二度と経験しようと思ってできることでないわけです。本を100冊、200、何百冊読んでも、あのような際どいというか、場合によっては大変なことになることは、経験はできないことですが、そういうことを通して、本当にこの神様からの風を受ける、命の光を受けるということは、人間関係の一番根底から砕いてしまう憎しみというものも吹き去ってくれるということも、 実際に知らされた深い経験だったわけですね。それにこの創世記の一番最初のたった一言二言が神からの本当の啓示を受けた神の言葉、メッセージである上に、今日もなお全世界の人々に、そしてこの過去数千年の間、このことを本当に目覚めた、選ばれて知らされた人、あるいは信じるという決断をした人ですね。決断をする、その決断力をまた神様からの恵みですけれども、こうして神と共にあるため、この二つのものが根本として置かれている。で、アダムとエヴァのこともそうですが、このイエス様が言われた命の水、私を信じる者にはその魂の内部から命の水が湧き溢れてくると、そのことをすでに象徴しているのが2章の記事だったんですね。創世記のここではもう荒涼とした砂漠、その状態に水が湧き出ていたと。その水が魂のうちに少しなりとも湧き出ると、それもまた不思議と身の回りのさまざまな絶望的な状況にもかかわらず、不思議と光が見えてくる、生きる力が再び湧いてくると。あ、確かに神様、イエス様は共にいてくださるという実感を与えるものともなっています。この三章の蛇の誘惑も、こういうふうに絶えず闇の力が襲ってきて、そして神と共にあろうとするものをそこで分裂させる、今回のコロナという歴史上始まって以来のこと、食料事業や治安やそういったものが遅れた国に関しては本当に大変なことになっている。で、昨日届いた徳島に一度来て、少数のもの、私も話を聞いたんですが、大分県からフィリピンに行って、もう長い年月行ってる方からの通信が送られてきて、フィリピンでは3月から外出禁止命令、感染者数は8000人、死者500人ですけれども、毎日200人余り出ている中、外出禁止令が発令されて、そしてどうなっているか、日本と違い、軍と警察が市町村間にチェックを行って、外で散歩すると逮捕される。で、最低の日用必需品は自治体が支給すると言ってるが、2週間に一度米が2キロと缶詰5個、インスタントラーメン2個が支給される。で、食料調達をしなきゃ、だからそれ以上に何か買いに行かんと無事してるから、幸い1所帯に1人だけ認められて、その人だけが薬と食料で買いに行ける。で、この人の家では、1人が、その役を一人、指定された一人だけはそれを行っているから、もう一人の人などは、1ヶ月以上も外へ出ることはできない。で、日本の TBS でも報道されたようですが、外出したために銃殺される事件まで起きていると。で、ドゥテルテ大統領も、命令に従わない者は射殺しろ。まあ、こういうふうなことでですね、極めて大変な状況の国もある。トランプ大統領も慕わないのは、黒人のいろいろなデモや反乱暴動で暴力行為に従わない、やめないものは軍がでして発砲するかもわからんとか、そんなことまで言いましたが、それに絶えずこの世はずっと遥かな昔から分裂、分断、憎しみ、 それがずっと体内で今日も来ておる。その中で、何が一体こうなのか。そのすべては、イエス様、神様の愛や真実と共にいるのでなく、一人一人や、あるいは支配者が、自分を守る、自分の権力、自分の地を守る、そういう自分中心という考え方、そういう闇の力に支配されているゆえに、この世の様々な問題が起こっていると。これからの時代は、それに権力や武力でもって分断させるのでなく、共に生きるという正義だということは、貧しい人も強い人も共に生きようと。みんなが同じラインに立ってと。でもそういうことは、イエス様は共にいなければ、本当にそういう気持ちになれないと。イエスは最も汚れたとされたハンセン病の人やら、もうみんなから捨ておかれた全盲の方や老の方、あるいは精神障害と思われるような方のところまで降りていかれた。そういうイエス様は共にいなければ、どうしても憎しみが生じてしまう、あるいは自分中心というのをムクムクと顔を上げてくる。そういう意味では、今日の資本主義というものがぐんぐんとそれを強調して、非常に格差がどんどん広がってきつつある。みんなが共におることはできなくなる。アメリカやブラジル、保険にも入れない人がたくさんいるということで、もうほったらかしだと。ひどくなったら死ぬほかないという。まあそういう状態の一番根底に一つとなっていこうというような力、これはキリストが与える。キリストが共にいてくださって与える。それで、非常に現代的な言葉だと思うんですね。世の終わりまで共にいてくださる。どんなことがあっても共にいてくださる。私たちはただ信じようと決断すれば。そしてそこで与えられた力でもって少しなりとも、そういう差別的なことを心が、あるいは闇の力が追い出され、神からの風が私たちの心や、あるいはその周辺の人の集まりの中に吹いていくようになれば、ということですね。こういう時代になって、そう、私の高校の最も初期の先輩であり、徳島県で幼少時を過ごした香川敏子は、早くから共同というですね、政教のもとをアメリカで学んで帰って、神戸の本当に貧しく追い詰められた人たちを助けるために共同の生活ということで、コープ、コーオパレーションですね、共同生活、共同の組合ということを始めたけれど、そういう香川敏子の考えた発想はもちろんキリスト教から来たわけです。そういうことが今日新たに見直されようとしているということも注目すべきだと思うんです。で、イエス様があの有名な例え、私につながっていなさいと。そうすれば私もあなた方につながっていようと言われたことも、以前に話しましたように、言語は、ギリシャ語はメノーであり、英語では remain、なしはアバイドですね。アバイドインミ。メノーインミ、remain インミです。私のうちに留まれ。そうすれば私もあなた方のうちに留まっていようと。うちに留まるって一番共にいること。私たちが求めさえすれば、私たちのうちに、あの宇宙を作った神様が、キリスト様が共にいて、一番深いところに住んでくださると。まあ、そういうことを、このイエス様のマタイにおける福音書の最後にあるということは非常に意味深い。いかなる弱い人も、罪を犯した人も、まあ、例えば、ひどい交通事故を起こして、人を殺してしまったら一生頭が上がらない。 家族からも周りからも見下される耐え難い生活となっても、なおイエス様だけは信じて求めれば共にいてくださる。あるいは老齢になって苦しい時にはもう見舞いにも来てもらえない、ある教諭の方が体が弱って入院しているけれども黙っていてほしいと言われた。こういうコロナの支援なので、もしも見舞いに来ていたらその方に感染の危険がより高くなったら困ると。で、家族もですね、誰か外に外部が持って、それを持ってきたら、ただ弱っているから大変だと、もし感染すれば。まあ、こういう状態になると、本当に苦しい時に誰も来てくれない。本当に苦しみと孤独と、迫り苦しいというようなことに、本当にとらわれるかと思いますが、そういう時でも唯一そばにいてくださるのは神様であり、キリストだと。ということで、現代に様々な意味で非常に困窮して追い詰められている方々が社会的に多い中で、どんなことがあっても共にいてくださる。そしてさらには、死んでも復活ということによって永遠にいてくださる。十字架の罪許しも、様々な汚れた思いが、サタンが心から追い出されなければ、清められなければ共にいることができない。神様と共にいることができないからこそイエス様が十字架にかかってくださった。そして人間はみんな死んでいく。あるいは様々な悪の手によって殺されたり迫害されたりする。でもそれでもその暁に復活した時には完全にイエス様と共にいるという、そういういかなる人によっても希望、大きな励ましとなるメッセージがですね、この最後の一言に、どんなことがあってもですね、共にいるのだというメッセージに込められていると思うわけです。以上です。
はい、ありがとうございました。メッセージを心に書く留めるため、しばらく黙想をしてください。